ということ。そして12番目、神は全能である。どんなことでもすることができるお方、できないことはない、無から有を生じさせることができるお方だということですね。それが、まあ、私たちの頭で考えることができる、まあ、聖書から、こう、神様の属性ということをですね、こう、拾い上げるならば、こういう、この特性性質を神様持っておられますよということなんですね。はい、2番目に行きます。2番目。神と人との関係ということです。神と人との関係。神は、1番目です。神は主人であって、人はその従者であるということです。神は主人であって、人はその従者ということ。このような話があります。それは、未開の原住民が、朝狩りに出かける途中、棒切れなどを見つけますと、それを道端に立ててですね、その前に頭を下げて、どうぞ神様、今日も良い獲物を与えてくださいと言って祈っていくそうなんです。朝狩りに行くときにですね。その日、獲物が取れたら、帰りにその棒切れの神様にお礼を言って帰るんですけれども、獲物がなかったら帰りにその棒切れを踏んだり蹴ったりして、挙句の果てはバッタと言って川に投げ込んで帰るっていうんですよ。人間が、神を罰するというのはひどい話ですが、しかし考えてみればですね、それもそのはずであります。その神様っていうのは自分が作ったものですから、自分が作り主で、神は被造物になるんです。叩いても踏んでも文句はないんです。この棒切れを神様にしたわけです。人間が神様にしたわけですから、その神様が人間の言うことに従わなければ、それはもう捨てても折っても、どうしても蹴っ飛ばしても関係ないっていうんですよ。人間が神様をひどい目に遭わせるという話は、まあ、この原住民、この世界の原住民の話だけではなくて、日本にも似たような話があります。それは神社の合併ということなんですよ。神社の合併。多くの神々を一緒に集めて雑居させるということなんですね。神社の数が増えて、どこかの町村がその世話に困っていると言いますと、差し当たっては数を減らさなければなりません。と言っても、これまでみんなが拝んできたものを捨てるわけにもいきませんから、合併ということになります。それは言うものの、実際はつまらない神を整理してしまうというんです。ある村では従来70いくつもあった、神社を4箇所にまとめてしまうということがかつて日本で行われました。おかげでこの神社費というものは減って、村の経済は大変助かったんですが、気の毒なのは神様たちであります。今まではそれぞれ大きな社の中に祀られていたものが、その改革で小さな祠の中に押し込められ、大勢の共同生活になりました。それも、村人たちが神様たちに相談でもして納得の上なら仕方がないでしょうけれども、神様たちにはお伺いもせず、村の人々の独断ですから、神様たちは寝耳に水で驚いたことでしょう。もし私たちを住み慣れた我が家から追い出し、知らない人々と狭いアパートで共同生活しろという人があったらどうでしょうか。家は自分の城であります。場合によっては命がけで守らなければなりません。こういう神様たちがもし生きているものなら、こんな良いようにされて黙って従うでしょうか。しかし70何人の神々の中で抗議するものも語るものもなかったところを見ると、先の原住民の棒切れの神と同じで、合併するのも捨てるのも作り主である人間の自由ということなのでしょうということ。これ興味深い話だと思いますね。先日ですね、この長野県からある青年の方が教会に来ました。まあその方と私がまあカウンセリングでまあいろいろとお話をしていたんですが、その人は、人生に疲れて、こう自殺を試みようとしたこともある人で、占いもやってみたり、月を拝んでみたり、星を太陽を拝んでみたり、まあ恐れ山というのがありますが、そこに行って、まあ遠方であっても、とにかく何か頼れそうなものがあればそこに飛んでいくというような、そういう人でありました。そして私がどうして教会に来ようと思ったんですかって、質問しますと、彼はこう言ったんです。自分の思いや願いを実現してくれる神様なら何でもいいんです。そういう神様があれば拝みたいと思って来たんですって言うんですね。まあ彼にとっては何の神様であっても全て神様っていう、そういう感覚で教会に飛び込んできたんですね。そして私は言いました。 私の信じている神様はあなたの思いを実現してくれる神様ではないから、それだけを求めているんでしたらどうぞ諦めてくださいって、そのようにですね言ったんですね。まあその人にだけしか言えないようなことを大胆に話してしまいました。まあ、彼はですね驚いたような顔をしました。そして私は続けてこう言ったんです。私の神様は人間の言うことに聞き従う人間の奴隷のような神様ではなくて、神様がマスター、ご主人様であって、言ってみれば私の方が神様の奴隷のようなものなんです。八百万の神々には普通、ああしてください、こうしてくださいと祈るけれども、私たちが神様に祈るときには、主よ、あなたにお願いします、お従いします、あなたの御心を教えてください、あなたの御心に従いますからって祈るんですよって。祈りだけでもあなたの求めている理想の神からかけ離れていますでしょう。もっと言いますと、あなたは月の神に拝んだり、神棚に手を合わせて祈っていると言っていますが、私の信じている神様は天地宇宙、月、あなたの拝んでいる太陽を作られたので、あなたの神以上のお方ですね、お供えなどをして手入れしてあげて、周りの世話をしてあげないとカビが生えてくるような神様ではなくて、私たちの世話をしてくださる。私たちが世話をするんではなくて、私たちの世話をしてくださる神様だから、人間以上の偉大なるお方なんですよ。私の神様の方がよっぽど頼りになりますね。あなたの信じている人間以下の神々を信じていなくて、本当に私よかったですよ。あなたと話せてよかったですよって、なんか、そういうふうなことをですね、彼に言ってしまいました。そうしますと彼は、ああ、その神様を私は信じたいですって、ね、言い出したんですね。まあ確かに、私もこの教会に来るまで、まあ小学生の時などはですね、このよくこの神社やお寺に行ってですね、お賽銭をしてですね、ああしてください、こうしてくださいって祈ったものであります。皆さんもそういう経験があると思いますけれども、皆さんの中でですね、そこで祈るときに神様、どうぞあなたの御心を教えてください、あなたにお従いしますって祈る人ってまずいないと思うんですよね。ほとんどの人が商売繁盛とかですね、まあ、健康が守られるようにとか、この家族健康であるようにって、そのような祈りをみんなお願いします、お願いします、受験に成功しますように、商売に成功しますように、そういうことばっかりですね、願いばっかりを多分すると思うんです。しかし私たちの神様、キリスト教の私たちの信じている神様は、私たちもちろんですね、神様、病気です、どうぞ病を癒してください、どうぞ助けてください、経済に困難があります、助けてください、そういう祈りはもちろん良いことなんです、もちろん良いことなんですけども、基本的には神様、あなたにお従いします、そして神様がご主人であって私は従うものっていう、それがですねキリスト教の神様の、まあ、基本ということであります。これが、この大きな2番目の神と一つの関係の中の1番目、神は主人であり、人はその従者ということであります。2番目、神は人類に計画を持っているということです。2番目、神は人類に計画を持っています。それには段階があって、時代に対して徐々にご自身を明らかにされています。徐々にご自身を明らかにしているということですが、第2コリント281ページをお開けください。新約聖書の281ページ。第2コリント3章18節。281ページ。第2コリントの3章18節。私たちは皆顔覆いなしに主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく。これは霊なる主の働きによるのである。ここに栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていくって書かれています。徐々に徐々に私たちは変えられていく、一遍にですね、瞬間的に全く変えられるというのではなくて、私は栄光から栄光へと変えられていくということ、そして神様ご自身もその時代時代に応じてそれぞれ違った形でご自身を表されたということ、それは下の括弧に父、御子、聖霊ということが書かれていますが、父というのはこの旧約時代に、まあ、神様は霊でありますから見ることができません。旧約の時代には預言者をお立てになって、その預言者に神様が直接語られ、そしてその言葉を 人々に、この伝える。それが預言者の役目でありましたが、そういう方法をお取りになられました。しかし2000年前にその神様が肉体を取ってこの地上に来られて、イエス・キリストとして地上に来られて、肉の姿を持って直接人々にイエス様はお語りになられました。それは33年間の間でありましたが、その後、聖霊って書かれていますが、今は一人一人の心に住んでくださる、私たちの心を一人一人に住んでくださる聖霊の時代になりました。それぞれの時代に応じて神様はご自身の形といいますが、このご自身をこのような形で表されていっておられるということですね。私たちはまずイエス様を信じたときに救い主なる神様に出会うことができました。それがまず第一番目の段階だと思います。そして私が教会生活を送ったり求めたりしているその中で、清めの体験をすることもあるでしょう。それは清め主なるイエス様に出会うことができるんです。そしてある時には病の中で癒しを経験するでしょう。それは神様は癒しを行うお方、癒し主であるお方であるということもそこで発見することができるわけです。また問題がある時祈っていたら解決が与えられる解放者としてのイエス様に出会う、そういう経験をですね、栄光から栄光へと徐々に徐々に私たちは、イエス様の姿がですね、徐々に明らかにされていく。それぞれの信仰生活の中で明らかにされていくということであります。まあ、ある伝道者は、なぜ一度に神様はご自身は全てを人間に表しなさらなかったのかなっていうことを言われましたが、もし、突然、この全ての救い主、清め主、おの主の主である主が突然私たちのうちにですね、もうすべて瞬間的に入るならばもう私たちは吹っ飛んでしまうでしょうということを言われていましたが、まあ神様はこのような、段階を応じてですね、ご自身を表されていっている。これはまあ神様、私たちが天国に行った時神様に、どうして徐々にだったんですかということをですね、聞くのも良いかと思います。人が、2番目の中黒ですね。神は人間に計画を持っているこの二つ目の中黒ですが、人が命を得てそれを豊かに持つという計画を神様は持っているということ。これはヨハネの十章十節に書かれています。まあ今はもう開きませんが、人が命を得てそれを豊かに持つためであるという、まあこの御言葉そのものでありますが、こういう計画を神様は私たちに持っておられる。三番目。神は全ての人を愛しているということ。神と人との関係の中で神様は全ての人を愛しておられるということ、聖書だけが示す愛ということでありますが、ヨハネの3章16節に、書かれている内容でありますが、まあこれは聖書だけにですね示されているんです。神は私たちを愛してくださっているということ。あるこの有名な伝道者がイスラム教徒の青年と議論した時の話をされました。イスラム教徒のその男が、お前はイエスイエスと言うけれどもマホメットはこのように言ってるんだ。そしてその牧者もですね、向きになって、いやイエス様はこのようにおっしゃっているんだって、まあ愚かなことで争っておりました。議論しておりました。しかし神様がその伝道者に、あんたはしばらく黙っていなさいとまあ語られましたので、反論するのをやめてそのイスラム教の青年の言うことにずっと耳を傾けていました。まあこの青年はですね、マホメットがいかに正しい方か、正しいか、また素晴らしいお方か、どのような話をしているかということをですね、この、切々と話をしていたんでありますが、突然ですね、それを聞いていた伝道者に一つの聖書の御言葉が思い起こされました。今日16節に、神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛された。そして、知恵の言葉が与えられました。その青年に向かって、もういいでしょう、もうマホメットのことは十分聞きました、一つ質問させてください、マホメットはあなたを愛していますか。そうしますと、そのイスラム教の男は急に言葉を失いました。なぜならイスラム教のコーランの中にはマホメットが人々を愛しているというようなことは一言も書かれていないんです。ですからマホメッドが自分を愛しているのかどうかということ、そういう質問をされたら、それは、反論することはできなかったんですね。そしてその伝道者は言いました。聖書にはこう書いてあります。神はその一人子を賜ったほどに、この世、私たちを愛された。イエス・キリストは、 私たちを愛してくださっている、私を愛してくださっているということだけは分かっています。マホメッドが素晴らしいお方かもしれません。イエス様も素晴らしいお方、孔子も素晴らしいお方。しかし、聖書はイエス・キリストは私を愛してくれているということを明確に示しています。そうしますと、まあ、その、イスラム教徒の男はですね、何も言わずにその場から立ち去ってしまったということでありました。聖書だけが示す愛。神は全ての人を愛しているということ。それが3番目でありました。次の大きな3番目。では、どのようにして神の存在を知るかということです。どのようにして私たちは神の存在を知るかということ。1番目。被造物によってということですが、どうぞ、ヘブル書の3章4節開いてください。345ページ。ヘブル書3章4節。345ページ。家はすべて誰かによって作られたものであるが、すべてのものを作られた方は神である。家はすべて誰かによって作られたものであるが、すべてのものを作られた方は神である。この作られたもの、被造物、まあ、この机とか、車とか、家とか、全部ですね、作られたもの、被造物なんですね。世の中にあるもので自然にできたものはない。必ず背後に作った人がいるということですが、皆さんこの机を見て、車を見て、家を見て、食べ物を見てですね、これ勝手に自然にできたって考えてる人って、この中にいますでしょうか？いたら手を挙げてくださいって言ったら誰も挙げないと思いますが、みんなですね、神様を信じている人でも信じてない人でも、そういう作られた被造物、作られたものを見ますと、その背後には誰か作った人がいるっていうことはですね、まあ信じてなくても、まあ信じてるわけですよ。知ってるわけですよね。ですから、この全宇宙に関しても同じであります。まあこのようなね、令和があるんですけれども、ある時に一人のアラビア人がラクダに乗って、大学の先生を乗せて長い砂漠の旅をしました。そうしますと、あるところに聞きますと、アラビア人はラクダを止めて砂の上にひざまずいて敬虔に神に祈り始めました。で、大学の先生は興味深くじっと祈っているその姿を見ていました。祈り終わった時に先生はアラビア人に、おい、今君は何をしていたのですかと聞きますと、するとアラビア人は、はい、私は今神にお祈りしていたのですと答えました。大学の先生は、ふん、神に祈った、お前はバカだね。先生、どうして私はバカですか？だって神なんか見えないじゃないか。見えないものを信じる奴はバカだよ。アラビア人は黙ってさらに今旅を続けました。夜になりました。二人は砂漠に天幕を張って、一夜過ごすことになりました。ぐっすりと二人は眠りました。朝になりました。大学の先生は先に目を覚まして天幕の外に出ました。すると急に大声を上げて、おい君、大変だ。夕べこの天幕の周りを恐ろしい獣が歩き回ったんだ。アラビア人は言いました。先生、あなたはその獣を見たんですか？いや、見なかった。するとアラビア人は、先生、あなたもバカですねって笑いました。どうしてバカなんだ。先生ね、あなたは昨日見えないものを、見えないもの、見ないものを信じる奴はバカだと言ったでしょう。いや、私はバカではない。私は獣を見なかったけれども、天幕の周りを歩いた獣の足跡があるのを見ているんだ。この足跡によって獣の存在が あったということを認めるんだ。その時アラビア人は知恵を持って次のように答えたっていうんですね。神の存在についてこう説明しました。先生、あなたは獣を見なくても、その足跡によって獣のいたことを認めるんですか？ちょっと見てください。美しい太陽が昇ってきます。そして美しい砂漠。これらは神の創造の足跡です。私は神を見ませんが、神の創造の足跡によって神のいることを認めるのです。これ良い答えだと思いませんか？神の創造の足跡によって神のいることを認める。山を見ても、川を見ても、湖を見ても、自然のものを見て、太陽、月、星、すべてのものを見てですね、これは神様が作ったその足跡なんだっていうこと。 私たちは被造物、作られたもの、自然を見ることによって神様の足跡、神様の存在というものを知ることができます。二番目は祈りによって神様を知ることができます。神様の存在を知ることができます。祈るだけでは、この知るだけではなくて、キリストを味わうことって書かれています。知るだけではなくて、キリストを味わう。私たちは聖書を読んだらいろんな知識は入ってくるんですけれども、私たちは祈ることを通して、キリストという方、キリスト体験、キリスト経験といいますか、キリストを味わうことができるということです。それには、祈りは手応えがあるから、手応えがあるということですね。マタイの21章の22節を見てください。新約の34ページです。新約聖書34ページ。マタイによる福音書の21章の22節、34ページ、真ん中のあたりです。22です。また祈るとき、信じて求めるものは皆与えられるであろう。祈るとき、信じて求めるものは皆与えられるであろう。私たちは、には答える、祈りに答える方がいる。祈りに答えて与えてくださる方がおられるということ、それには手応えがあるということです。大川先生はよくこんな例は使われますが、イギリスだったでしょうか、ある青年がこの猛吹雪の中で、タコをあげていたって言うんですね。そして、あるこの方がその少年に向かって、あなた何してんですか、だから僕はタコをあげてんですよ。タコって言ったって、こんな、この、霧の中で、そうですね、霧の中でタコを開けてるんですね。霧の中でタコが上がってるなんて、そんなの見えないじゃないか。そうしますと、その少年は、タコは見えないけれども、この糸を通して手応えがあるんですよって、そう答えたっていうような、この例話がありますが、同じように、私たちは神様を見ることはできませんけれども、祈りによって確かに手応えがある、答えがあるということです。そのことによって神様の存在を知ることができます。第3番目、歴史によって神様の存在を知ることができます。歴史を学ぶとき、不思議を感じ、歴史を調べるときに、その背後に神様の御手を見ることができます。まあ、ここで歴史に詳しい方がおられるかもしれませんが、まあ、ここでは歴史の詳しい話はしませんが、皆様が本当に歴史を詳しく調べるときに不思議を感じるんですね。あんな強かった、あんな世界を統一していた国がどうして、ローマ帝国がどうして滅んでしまったのかとかですね、どうしてあんなイスラエル、もうなくなってしまった国が今再建、この50年前に再建されて、そして今多くのユダヤ人がそのイスラエルに今戻ってきているのか、そういうことも自体もですね、調べれば調べるほど、これは神様がおられるということを知る手がかりになると思います。まあ、ここで英語でヒストリーって書きました。英語では、この歴史のことをヒストリー、書きますが、このヒズって、はじめの HIS っていうのはヒズってですね、これは彼のっていう意味なんですが、大文字でヒって書くのは英語の世界ではですね、神様を意味するんですね。He's risen って言ったら、神様は蘇られたっていう意味なんですけども、He、大文字でヒズですね。そして、ストーリーって書かれてありますでしょ ?STORY、ストーリー、これをですね、S はダブっているんですけども、これ両方合わせますと、まあ、彼の物語、すなわち神が作られた物語ってなるんですね。まあ、歴史っていうのは神様が作られた物語なんですよっていうこと、まあ、英語の世界ではですね、まあ、こういう言葉で示すんであります。第4番目。どのようにして神の存在を知るか。聖霊によってということ。最後の4番目ですが、聖霊によって、教えられなくても神様の存在を感じることがあるということです。第1コリントの12章、これ最後になりますが、270ページを開いてください。270ページ。第1コリントの12章の3節。第1コリント12章の3節。270ページ。12章3節。そこであなた方に言っておくが、神の霊によって語る者は誰もイエスは呪われよとは言わないし、また聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということができない。この後半に聖霊によらなければ誰もイエスは主であるということはできないって書いてあります。 目で見る、見えない、見ることができないもの、手で触れることができないものをですね、私たちは普通の人だったら信じることはできませんよ。目で見えないんですから、実体にないわけですから。しかし、多くの世界中の人々が信じている、またここにおられる方々も信じている人々は、聖霊によって教えられている、神の存在を教えられているということがあるということ。それは全ての人に、イエスは主である、イエス様を信じということは、イエス、聖霊によらなければと書かれていることでありますが、実は私もですね、そういう経験をして救われたもの、教会に導かれたものであります。よくですね、私はこのような悪い人間で、ある時神様が私の心を180度突然変えてくださって私は救われましたという証を聞いたりすることがあります。劇的なこの救いとかですね、劇的な変化を通して神様を知ったっていうような、そういう話があります。ある時にはメッセージを聞いて感動して私は救われましたっていう人もいます。しかし私の場合はですね、まさにですね、この聖霊によってというしか言いようがないと言いますか、私は中学校2年生の時に教会に初めて行きました。まあお明かしをしますと長くなりますので、ここではしませんけれども、初めて教会に行った時、そこの教会は本当に固く暗くつまらない教会だったんですよ。本当にまあ、小学生、中学生が行って、まあ行ったらですね、まあ、一回で終わってしまうというような感じの、本当にですね、この蛍光灯も半分切れかかっているようなですね、牧師の説教ももう本当に固くてつまらない、何を話してるのか全くわからないような状況の中に私は初めて行きました。しかし、話もわからなかったし、私はこの教会のステンドグラスを見たいなと思って行ったんですよ。そこはステンドグラスでも何でもないプレハブのですね、伝道所みたいなところだったんですけども、とにかく整ったところではなかったんですけども、その礼拝に出席して、賛美もわからなかった、メッセージもちんぷんかんぷんわからなかったけども、あ、神様はおられるな、神様の存在はあるんだなということを直感的にですね、わかったんですよ。ですから話が楽しみで教会に行ったんじゃないです。私の教会生活の始まりっていうのは。神様はおられるなっていうのが、これはですね、今から考えると、聖霊によって私の心にそのような語りかけがあったんだと思っております。このヤマトの教会にもですね、私は学生会を担当していますが、学生会の中にも何人かですね、別にその日の説教が分かったわけでもないけど、礼拝堂に入った時に、なんか、わからないけど、神様の存在を感じたっていう人がですね、数名いるんですね。ですから、そういうことはあり得る。神様は聖霊によってその存在を私たちに示してくださることがあるということなんです。まあ、今までですね、このようにして1時間学んできたわけですが、この最後の、米マークのところに、なぜ偉大なる神様が私たちを愛し、素晴らしい計画を持っておられるのに、現実は問題の中、悩み、苦しみ、悲しまなければならない暗い世界に生きているんですかっていうことが最終的に残る質問なんです。今まで神様すごいお方ですと、聖書ってすごい生きた神の言葉ですよっていう話をしました。そして、神様私に素晴らしい計画を持っておられる、愛しておられるっていうことを、この、学んできたわけですけども、では、なぜ、そのような神様がおられるのに、素晴らしい計画を感じないし、神様が愛しておられるということも感じないし、なぜこんな暗い世界に、悲しみ、問題のある世界に、病のある世界に生きなければいけないんですかっていうことは、次回のお楽しみだということですね。今日はここまで学びました。聖書ということ、そして神ということを学びました。来週は、罪、そしてその次は、最後の週は救いということについてお話ししたいと思います。